伊賀屋雇用石群、いにしえの狩り屋のものづくり。伊賀屋雇用石群とは、狩り屋市の北部と豊田市の南西部には、古代から中世にかけての雇用が77基存在し、伊賀屋雇用石群と呼ばれています。そのうち31基が狩り屋市の指定史跡となっています。伊賀屋町の須原池、大池、広沢池、牛池の周辺に分布し、碧海台地より古く、一段高い衣台地に広がっています。伊賀屋用の最も古い時期の窯は8世紀中頃で、市内に2基確認されています。8世紀後半から9世紀前半頃に最盛期を迎え、9世紀後半から11世紀にかけて衰退していったとされています。紙面には、市指定有形文化財、月と亀、東坂井町山の田古墳出土の写真が載っています。窯とは、素焼きや回遊陶器などの焼き物を焼く施設のことを窯と呼びます。構造から、穴窯、大窯、のぼり窯などと区別されます。穴窯、素焼き焼成窯として朝鮮半島から伝来した窯の一種です。地面をトンネル状に掘り抜く地下式、溝状に掘りくぼめた後に天井を作る半地下式に分けられます。温度を上げやすい反面、高温を維持するため大量の焚き木が必要となります。大窯、15世紀末に穴窯から発展した地上式の窯を大窯と言います。今のところ、瀬と美濃窯で独自に開発された構造と考えられています。連房式上り窯。16世紀末、豊臣秀吉の朝鮮出兵に際し、九州の大名が朝鮮半島の陶器の職人を連行して、九州地方北部に導入した窯のことを連房式上り窯と言います。17世紀初頭には美濃窯に導入され、やがて瀬戸窯にも取り入れられ、近世近代の主要用炉となりました。紙面には、地下式穴窯模式図、瀬戸美濃型大窯模式図、瀬戸古窯模式図明治期の3つの模式図が載っています。焼き物の種類、素焼き。5世紀前半に朝鮮半島からの渡来人によってもたらされた穴窯で高温焼成された青海色、海骨色の焼き物。回遊陶器。9世紀にサナゲヨで開発された国産初の高華度焼成の瀬遊陶器。植物の灰を釉薬に用いてハケで塗り、窯内で高温焼成すると表面が溶けてガラス質になります。山茶碗、11世紀末頃に出現する回遊技法、釉薬のない無釉の焼き物、尾張、東濃、厚み、古彩、東東味、美濃末といった種類の違う山茶碗が現在確認されています。紙面には、素焼き、回遊陶器、山茶碗のそれぞれの写真が載っています。伊賀屋雇用石群の源流となった日本三大雇用の一つ、サナゲヨウ。サナゲヨウは名古屋市の東部から瀬戸市北部、長久手市、日進市、東郷町、西三河西部、刈谷市、豊田市、三好市を含む約20km四方に広がる、古墳時代から鎌倉時代にかけて、素焼き、回遊陶器、山茶碗を焼いた窯石の総称です。日本三大古窯の一つで、サナゲヨウ、サナゲ山西南麓古窯石群と呼ばれています。数百年間創業したサナゲヨウは、瀬戸焼き、常滑焼きの源流ともなった日本屈指の大窯業地でした。 さなげ用の始まり。5世紀に朝鮮半島から先進的な文物や技術が日本に伝来しました。鉄製の農具やかまど、硬い焼き物である須恵器の技術もその一つです。須恵器は5世紀に大阪府堺市の須恵村用で本格的に生産が始まりました。同じ頃、東海地方でも尾張で須恵器生産が始まったと考えられています。伊勢山中学校遺跡など、熱田大地やその周辺の集落の跡からは、須恵村用や朝鮮半島で生産されたものとは違った特徴を持つ須恵器が出土しており、最も古いさなげ用さんの須恵器と考えられています。これらの須恵器を焼いた窯跡はまだ発見されていませんが、5世紀にさなげ用が開業したと考えられます。さなげ用が始まる5世紀中頃は、窯跡は名古屋市東部の東山地区に限られ、伊賀屋用で生産が本格的に始まるのは、約300年後の8世紀に入ってからとなります。紙面には伊勢山中学校遺跡出土品、名古屋市教育委員会贈、写真提供、名古屋市博物館の写真が載っています。伊賀屋用の始まり、8世紀中頃から、さなげ用の中心は黒笹地区及び鳴海地区、現在の三好市、豊明市周辺に移っており、海遊陶器を主体とする新しい窯業が大規模に展開されようとしていました。伊賀屋用はその時期に海遊陶器生産の期待を担って、黒笹地区からの技術伝播により開業したと考えられます。この時期の伊賀屋用の釜は2基確認されており、さなげ用の他の地域では、鳴海地区に5基、折戸地区、現在の東郷町に1基、黒笹地区に2基あり、東山岩崎地区、現在の日進市にはこの時期の釜は見つかっていません。紙面には、伊賀屋古窯群のうちの西石根第7号窯出土須恵器の写真が載っています。伊賀屋窯の最盛期、古代の様子。伊賀屋窯が最も発展するのは8世紀末から9世紀前半です。この時期に生産を拡大し、その生産量はさなげ窯の主体となす黒笹地区や鳴海地区に匹敵するほどでした。このことは、さなげ窯の他の地域が尾張の国に属することとは異なり、伊賀屋窯が三河の国の窯業地であったことと深い関わりを持っていると思われます。これまで三河の国の窯業の中心地であった豊橋市南東部地域に代わって、伊賀屋窯が三河の窯業を支える存在となり、大規模な生産の拡大が行われるようになったことを反映しています。縁起式に記載されている陶器効能国として、河内、泉、現在の大阪府、尾張、備前、現在の岡山県の須恵器生産国と並んで、三河の国が挙げられているのは、この伊賀屋窯の発展が背景にあったためと考えられています。紙面には、伊賀屋古窯群のうちの石根第5号窯出土品、写真提供愛知県陶磁美術館の写真が載っています。伊賀屋窯の衰退、中世の様子。11世紀末に山茶碗の釜が築かれ、無釉の碗、皿が大量生産されます。それまでのさなげ窯の製品が、高級陶器としての価値を持っていたのに対し、山茶碗は日常食器として焼かれています。山茶碗生産が始まると、生産量が爆発的に増大し、窯業生産を行っていなかった地域にも窯が築かれ始めます。さなげ窯地域では、鳴海地区に含まれる有松地区や、知多半島では中世最大の窯業地となる常滑も創業を開始します。さらに、 三河の国では、厚み用も活発な生産を始めますが、山茶碗の大規模な生産が始まると、伊賀屋用は次第に衰退していきます。伊賀屋用77基の中で、末木、海遊陶器の釜が56基なのに対し、山茶碗の釜は21基と、釜の数でも顕著に現れています。伊賀屋用も須原池周辺を離れ、泉田町や豊田市花園町などで山茶碗生産を試みており、中世の釜への転換に努力したことが伺えましたが、中世釜に転換することなく、伊賀屋用は生産を終了しました。伊賀屋古窯跡群の分布調査を行っています。令和3年11月中旬から埋蔵文化財担当の職員と、愛知学院大学、名古屋大学で考古学を専攻する大学生とともに、伊賀屋地区、東境地区にある窯跡の分布調査を行っています。開発に伴って滅失してしまっている窯跡もありますが、新規発見の窯や既存の窯について調査を行い、今後成果報告できるよう整理を行っていきます。紙面には伊賀屋古窯跡群分布調査の様子の写真が載っています。問い合わせ先、歴史博物館、電話 636100。